今日は生産式をしたいと思いますが、その前に、お祈りの、お願いが多分中原さんじゃなくて舘野久美さんからあるんじゃないかと思いますが、どうぞ。それでは聖書をお開きしたいと思います。今日は新約聖書ヨハネによる福音書の12章20節から28節をお読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書12章20節から28節お読みいたします。新改訳聖書の方は187ページになりますが、さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光を表した、栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そこまででありますが、この記事はイエス様が十字架におかかりになりました、その週の日曜日にエルサレムにお入りになった時の出来事であります。ですからちょうどまあ教会の暦ではですね、今週の金曜日がキリストの受難の日で、来週の日曜日がイースター復活の日になるわけですから、今日がちょうどですね、このイエス様がエルサレムにお入りになった、つまり今日読みましたこの言葉をお話になった日にあたるということでありまして、この時節ちょうどですね、良いところだと思いますけれども、この24節の言葉を中心に今日はお話しいたしますが、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。この言葉は大変有名な言葉でありますけれども、よくよく考えてみますと、ごく当たり前のことを実はイエス様はおっしゃっているわけです。麦でも米でも大豆でも何でも良いわけですけれども、いわゆる穀類、つまり種を食べる植物の場合、それは地に落ちてまかれた時には種になりますけれども、まかれなければそれはそのままで食卓に上ったりするわけであります。だから同じ種でもですね、同じその一粒の麦であり米であっても、それが地にまかれるのとそうでないのとでは、全然この意味が違ってくる ということなんですね。まあ、ごく当たり前のことを私がしつこく言わなくてもいいことなんですけれども、でもキリストはこの、まあ、ごく当たり前の出来事を、まあ、法則といいますか自然の法則を通して、非常に大切なことを私たちに教えていて、おられます。またこれはご自身の生き方でもありました。つまりこれはこの私たち人間というものは、一粒の麦と同じなんだ。もしこれが地に落ちて死ぬ、すなわち、その自分が犠牲になるということがなければ、あくまでもそれは一粒のまま終わってしまう。しかしもし私たちが犠牲になる、自分を殺すというか自分を地に落として死なせるということでもあれば、しかし今度はそこから、さらに豊かな実が実るということがあるんだということをですね、キリストはおっしゃったわけであります。まあ、我々は現在の社会はですね、むしろその逆のことを言われております。自分を殺すっていうか、その自分の、目的とかゴールとかそういうものを大切にしなさいということを、まあ、教えられているわけですね。我々は自分の目標のために生きている。自分の目的を達成して自分の思う通りに、まあ、言えばですね、自分の思う通りに生きたいと思っている。そして、自分が一生懸命頑張ればですね、それだけの収穫がある、まあ、給料が増えるとか、医学校に入れるとか、何かいい成績を残せるとか、この常に自分自身というものに目標がありますね。目的があります。その考え方の土台の上に今生きているわけです。私が、犠牲になって誰かを幸せにするなんてことはですね、まあ親が子のためでもない限りはまずそういうことはないわけですね。もっぱらやはりこの自分の我が身可愛いっていうんでしょうかね、自分が大切である。まあ、これはまあ、どうしてこういうことになったのかっていうのことを、まあ、あえて説明する必要ないと思いますけれども、この社会の仕組みがそうですね。例えば、まあ、今私たちはこの会社に、ほとんどの人は会社で勤めておりますけれども、会社というものはそこで働いてその会社が頑張って利潤を上げて、初めてこの成り立っていく。だからこの会社はやがて、潰れるけれども、我が社が潰れることで隣の会社が繁栄すればいいじゃないかなんてことは口が裂けても言えないわけですね。そんなこと言ってたらみんなそれで食いぶちがなくなってしまいますから、お互いに競争してですね、で少しでも、自分の会社の成績を伸ばして、でそれは、まあ、今は会社だけじゃなくて、国の成績を伸ばしてですね、経済を繁栄させてちょっとでも稼いでちょっとでも豊かになってっていう、そういう国全体の社会の仕組みであります。でその仕組みそのものがいい悪いということではないんですけれども、それがそのまま私たちの考え方を、まあ、規定してしまっているんじゃないかということなんですね。どこかに私たちは非常にやはり自己中心的になっている。自分の目標を設定してそのゴールを達成すると、自分のやりたいことを見つけてそれをやり遂げるということがいかにもこの人生にとっては最高のことであるかのようにですね、そういうふうにこの言われて、また自分もそういうふうにこの思ってしまっているんじゃないか。でもイエス・キリストはここでその反対のことを言われているんですね。あなたは地に落ちて死ななければならない。自分がもしその、まあ、少しでも麦を、まあ、変な言い方ですけれどもね、このきれいな麦になってね、あるいは大きな麦になったり、 いくらその一粒の麦を頑張って頑張って手入れしてピカピカに磨いてたとしても一粒の麦のままじゃないかと、たかが。でもあなたがそれを、そのたかが一粒の麦だけれども、あなた自身のためではなくてその自分を用いるならば、そこに、そこから先、その後は豊かな実が実るんだ。これは今の社会が教えていることとは全く逆のことなので、で25節を見ますと、この24節の言葉を少し、まあ、説明をイエス様は加えていてくださいますけれども、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですとこう言われていますが、ここであの、まあ、命という言葉が2回使われているんですけれども、これはあの原点を見るとですね、違う言葉が使われている。最初の方はあのプシュケーという、まあ、命といってもこれは、まあ、肉体の体に所属している命というでしょうか、まあ、それがなくなれば死んでしまうというその、限られている命、もう一つの方の後の永遠の命というのは造営といいますが、これはまあ魂の命というでしょうか、永遠に続く命で、ヨハネというこの聖書の記者は、この言葉を見事に使い分けて、使っておりますので、ここではその使い分けが非常に重要だということになるわけです。この今私たちが与えられている命、わずかな数十年の人生の命というか、この人生というものを愛するもの、これはあのよく言われるアガペというような言葉ではなくてですね、フィレオという言葉が使われていますが、これは好むとか大切にするとかという意味である。だから自分のこの命、今生きているこの人生というものに固執するというか、大切にして愛して、これはでも、まあ、当たり前のことだというふうに我々は思ってますよね。自分の命を大切にしてどこが悪いんだと、自分の人生を謳歌してどこが悪いんだ、自分自身が幸せになってどこが悪いんだと思いますけれども、キリストはそうは言ってない。自分の命を可愛がるものはどうなるかというと、それを失うと言っている。この失うという言葉は、朽ち果てるとか腐るとか、台無しになるというような意味でもあるんですね。だから、言ってみればその過保護な親が子供をダメにするのと同じでですね、もう自分自分自分自分って言ってこう可愛がりすぎるとですね、最後は自分の人生台無しになってしまう。まあ、これはよく考えれば分かることなんですね。もうあの自分ばっかり可愛がってる人は誰からも愛されなくなって、しまうというようなこともあるかもしれません。しかしキリストはこれはもっとその広い意味で言っておられます。自分の人生を、それに固執してしがみついて何とかしてやろうとか思っていればいるほどですね、結局はその命は、預けないものになって、耐えるない、もう全く意味のないものになってしまうんだ。いやむしろこの世でその命を憎むもの、憎むというとなんか自分を憎むというとなんかね、言葉があの厳しい感じしますね。自分を憎むことはまあできないんですよ。それは絶対できないことなんで、まあ、あえて厳しい言葉で言っておられるんじゃないかと思います。自分の命を憎む、まあ、自分の命に固執しないというか、まあ、そういうような意味だと思いますけれどもね。つまり自分自分自分大切大切っていうんじゃなくて、まあ自分のことは置いといてもという、そういう気持ちを持っているものはですね、このプシケーの命を保って造営の命に至るというんですね。これは全く、まあ言ってみれば逆説なんですね。この小さな小さな命にこう固執して、これを何とかしたい、この中で幸せを得たい、この中で立派になりたい、この中でなんとか一角の人物になりたいとか、そういうことばかり考えていると、こう結局は自分の人生はもう意味のないものになってしまう。永遠の命には至らない、造営の命には至らない。永遠のスパンで見れば全くそれは意味のないものになってしまう、無駄なことだ。だから私たちの命というものは、それを失うときに それをその価値がなくなってしまうときに、それがなくなるときにこそ実は新たな価値を生むという。まあこんなものはもうどうでもいい、ね、自分の考えていることやら自分の目標やら自分の願いやら、そういうものはもう別にいらないことなんだ。それを犠牲にしていくときに本当の価値が生まれてくる。まあ、そういうふうにキリストは言われたわけであります。キリストは言われただけではありませんでした。こう言われた一週間後に十字架について、まさに一粒の麦となって死なれたわけであります。もちろんキリストは十字架で死なれただけではなかったんですね。キリストはその生涯において一銭のお金も自分のために稼がれなかったんです。もちろん一軒の家も持たれませんでした。一枚の服もなかったんです。着ているものしかなかったんですから。キリストの財産は自分の身につけておられる二枚の衣でしかなかった。それ以上のものは何も持たれなかった。自分の人生のために誰も利用したり犠牲にしたりしませんでした。弟子たちはいましたが、キリストは彼らを自分の人生のためには使われませんでした。自分を彼らのためには用いられましたけれども、彼らを自分たちのために使うことはなさいませんでした。自分の目的のために誰かを蹴落としたこともありませんでした。競争したこともなければ、打ちのめしたこともありませんでした。この十字架にかかられるまでもキリストの人生というものは徹頭徹尾ですね、1から10までとにかく自分のためにはなかった。これは、まあ、あまりにもちょっと見本としては すごすぎてですね、私たちが追いつけるようなところには全然ないわけですけれども、でもそういう生き方をした人がいたということなんですよね。そしてそのまさに集大成としてご自分を十字架に向けられた。十字架にかかって人類の罪の身代わりとしてその命を捨てられた。キリストが十字架にかかって何か彼自身得になったことがあったでしょうか。何か利益があったでしょうか。十字架にかかって死ぬことでキリストにとってどんな利益があったんだろうか、考えてみたいと思うんですね。我々はですね、これ私自身もそうなんですよ。何かやったらどういうことが利益があるんだろうか、こうカクカクしかじかのことをしたら結局どういう結果があるんだろうか、そういう常に計算があってですね、自分を駆り立てているような気がするんです。これだけやれば結局結果的にはこうなんじゃないかっていうような、そういう、まあ、打算というかね、計算というか、そういうものが我々の人生を否定してるんだよ。だからその計算通りうまくいかなくなった時に私たちは転ぶんですよ。これだけ一生懸命やったのに結果がうまくいかなかった、挫折をして、そして生きる力を失ってしまう。なんで自分はこんなに一生懸命やってるのにその結果が出ないんだろうか、そう思う時に失望するんですね。でもキリストは最初からそういうことがない。十字架にかかって痛みの極限の中で、父よ彼らをお許しくださいと言われた。恨み事の一つもありませんでした。つまり彼の人生は本当に彼自身のためにないんですね。その生きることにおいても死ぬことにおいても本当にただ死んだだけです。そして彼が死ぬことによって得たものが実はあった。それは彼を信じて救われた私たちである。ああよかったじゃない、イエス様は十字架にかかってね、私たち救われたんだから、イエス様十字架にかかった甲斐がありましたねなんて思います？それはあの まあ、救う価値のある人が世界の何億かいれば、まあ、いるかもしれないけれども、まあ、私なんか救ってもあんま意味ないですね。私を救ったからイエス様よかったですね、私を救ってね、もうイエス様の代わりに、私の人生本当に一生懸命頑張ってですね、イエス様の足跡に従いますなんてことを思ってる人は一人もいないんですから。あ、やったイエス様に救われてよかったな、まあ、そうは思ってますけれども、本当にキリストが十字架にかかって救った人間は誰一人、それは偉大な人はいますけれども、誰一人本当の意味で神の役に立てる人間はいないんですよ。本当に救ってよかったなと思える人はいないんです。おそらく一人一人に聞いたらそう言いますよ、みんなね、うん、ああ私を救ってくださってよかったですね、私はイエス様のために今から粉骨砕身死ぬ気で頑張ってやりますからなんていう人はいないでしょう。まあ何十回何百回聖書の話を聞いたってですね、神様のために頑張ろうなんて決意はしますけれども、5秒後にはそんなことはすぐに忘れてですね、もう常にもう目の前にあるですね、パン1個のためにもうがむしゃらに、私たちは生きていくんですよ。それはもう分かってるんですね。でもキリストはそれ分かっていて、なおかつそのような私たちを救うために十字架にかかった。だから価値がある。私たちはすぐにこれだけのことをしたらどういう価値が生まれるかとか、どういう結果が出てくるだろうかとか、どういう利益が上がるだろうかと思ってるけれども、それはキリストの中にはなかったんです。むしろキリストはどれだけ損するかということを目指された。キリストの人生は丸損ですよ。本当に丸損。彼が死ぬことによって何か得たものがあるか、何もない。彼が死ぬことによって救われた人間がどれほど偉大か、全然そうじゃない。救っても意味のないものばっかりなんです。全員そうなんです。みんな罪人なんですから、神の前には誰一人正しいものはいないんですから。その心の底まで罪に汚れてる。でもそのようなものをもキリストはお救いくださった。そのようなもののためにその罪人の代わりに死んでくださったんです。救う価値のないもののために自分の命を捨てられたからこそ、キリストの十字架には価値があるんです。私たちはどうしてもですね、このわずかな小さな一粒、この自分の命に固執してしまう。その結果、私たちの人生は虚しいものになっていくんです。でもイエス様の言われたこの言葉を思い出して、自分はこのわずかなちっぽけな命に固執するんじゃなくて、これを誰かのために使おうじゃないか、神様のために使っていただこうじゃないか、地にまこうじゃないか、今ここは自分は死のうじゃないか、そう思った時にですね、初めて豊かな実が実るんですね。そうキリストは言われたんです。26節にこう言われました。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。私に仕えるというのは、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきだ。これどういう意味でしょうかね。キリストの行かれたところはどこですか。十字架でしょう。私のいるところにいるべきだと言われたんです。私のいるところ、つまりゴルゴダにいなきゃいけないと言われたんです。キリストに仕えるというならば、キリストのように私たちも一粒の麦になって地に落ちて死ぬということがキリストに仕えるということなんですね。キリスト教もですね、この資本主義の社会にあって非常に歪められてます。別にアメリカのキリスト教が悪いとか、どこのキリスト教がいいとか悪いとかっていうことはないんですけれども、非常に資本主義化されてるんですね。教会に行ってお祈りすれば神様が繁栄を与えてくれるなんてことを平気で言うようになっちゃった。これは間違いです。聖書にそんなことは書いてないんです。 キリストはむしろ自分の命を憎めと言われた。自分の人生を憎みなさいと言われた。あなたの命地にまかれなさいと言われたんです。わずか小さな一粒の麦がですね、どれほど豊かになって何の価値があるか。実は本当に価値のないものです。皆さんのお家の米びつの中にですね、米粒がいくつあるか、そんなことを数えることはないでしょうけれども、昔はそれは確かに一粒の米も大切にしなさいなんて言いましたけどね、今はあんまりそんなこと言わないですね。今はむしろ食べ過ぎるななんてね、無理に食べたら病気になるなんて言うんですけども、本当一粒の米なんて意味ないですよね。意味ないですよ。でもそれがまかれたら、確かに小さな一粒も豊かな実を実らせるというのは昔も今も変わらないんです。だから私たちはこのイエス様に従っていくならば、発想の転換をしなきゃいけない。常にこの小さな一粒、何とかしよう何とかしよう何とかしようと思ってですね、指の中でゴロゴロ転がしてるわけですから、そのうち手垢にも見れて真っ黒になって見にくくなるだけなんですよ。これをどうやってきれいにしようかとか、どうやって大きくしようかなんて考えちゃいけない。これをどうやって神様に使っていただこうか、どうやってこれが地にまかれていくだろうか、どうやってこれが無駄になるか、神様のために自分の人生をどうやって無駄にしていただこうか、ということが私たちの願いでなきゃいけない。27節にこうイエス様は言われました。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、これ英語の聖書ではこのいやっていう言葉ですね、全ての訳ではありませんけれども、一つの訳ではノーと訳した。ノー、私の心は騒いでいる。何と言ったらよいかわからないという神学が別訳として書いてありますけれども、キリストの心は、キリストは人として来られましたから、もう一点の曇りもなくですね、一粒の麦として地に落ちようと思っているわけではないんです。そこに悩みがあり、苦しみがあり、だから何の苦もなくですね、十字架にハッとついたわけじゃないんです。苦しみがあるんです、痛みがあるんです、迷ってるんです。だから、ああ、何と言ったらいいんだろうか、どう祈っていいんだろうか、もし私たちならそこで、ああ神様、この時から救ってくださいって祈るでしょう。もし私たち何か問題に直面したら何と祈りますか。絶対に神様、どうぞこの問題から救ってくださいって祈るでしょう。どうぞ助けてくださいって祈るでしょう。それは当然のことですよね。ごく当たり前のこと。ところがキリストはノーと言われた。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、今はそう祈らないって言われた。こんなことがあるんですね。もう何かあったら神様どうぞ助けてくださいと、我々も自然にもう祈ってますけれどもね。でもキリストはその祈りを否定されたんです。自分の祈りを吟味された。今は自分の思いは、確かにキリストの思いとしては十字架に向かうことは願いではなかったんです。彼の思いではなかった。だけれども今はそこから救ってくださいとは祈らないようにしよう。これこそまさにですね、この一粒の麦が地に落ちるということなんです。私たちはイエス様と同じように1から10まで自分を犠牲にして生きるなんてことはできません。それは不可能です。最初から不可能。だけども万に一つでも千に一つでも、百に一つでも、逆に言った方がいいでしょうかね、百でも千でも万でも、一回でも私たちの心の中に、それまでは自分の思いがうまくいくように、自分の願いが叶うように、自分がやりたいことがうまくいくようにという気持ちがあって、それで祈ってるけども、万に一回ぐらい、いや、これはやめよう、いや神様、これは確かに私はこうなりたいと思ってるけれども、あなたのためにならんのだったらそれはいいですと、あなたのこうならないことがあなたの御心ならば、それも喜んで受けましょう。そういう祈りがですね、この 一粒の麦を地に落とすということではないかと思うのであります。どうか思うように生きますようにっていう気持ちがあるでしょ。やっぱり思う通り生きますように、神様どうぞ思い通り。それはもうね、人間ですから、それがまさに罪人の証拠なんですよ。それこそがまさにね、罪の証拠ね、仏教みたいですけどね、煩悩の表れですね。自分が思うようになりたいっていう、それはまさに罪の証拠です。でもそれを一回断ると、そう祈りましょうか、いや祈らないでおりましょう。神様こうなりたいと私は思ってるけれども、あなたはご存知でしょうけれども、いや私は今は私がそのことで犠牲になるかもしれない、損をするかもしれない、でもあなたがやがてそのことで豊かな実を実らせてくださるのならば、この祈りを納めましょうという気持ちが私たちの中に生まれてくることがキリストの願いではないかと思います。私たちは信仰を持って救われるということができたとするならば、それはまさにキリストのまかれた種が実らせた実なんですね。その種を手の中に握りしめるか、これを地にまくか、その選択は委ねられています。その選択は私たちの意思に委ねられている。いくつかこのチェックする方法があると思ったんです。僕は自分自身もそうですけれども、知らず知らずのうちにどうしてもですね、私たちはこの、自分の目的を達成するということに熱中してますから、それをこう吟味するというかチェックする必要があると思うんですけれども、今自分は誰を喜ばせようとしているんだろうか、何かこう判断するときにね、そうまず考えている。自分は誰を喜ばせようとしているのか、誰の願いを全うしようとしているんだろうか、自分誰、一体誰を喜ばせようとしているんだろうか。絶対に間違いなく自分自身ですよ。まず自分を喜ばせようとしている。いろいろ考えているけど、やっぱり自分自身を喜ばせようとしている。そのときに私たちは一回この御言葉を読んでみるね。一回読んでみる。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一つのものです、しかしもし死ねば豊かな実をする。一体私は誰の評価を気にしようとしてるんだろうか、誰の目を、あるいはどの、評価の中にいるんだろうか、この社会の評価の中に自分はいないだろうか、この本当にこう相対的なね、薄っぺらなこの社会の評価の中に自分がいないだろうか、そう思った時に25節を読んでみるんですね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私が求めようとしているのは何なんだろうか、私の評価、誰の目を気にしているんだろうか、それをチェックしていく必要があると思います。そして果たして自分の思い通りに行くことが最善かどうか考えなきゃいけない。こういうその問いかけっていうのはほとんどしないですね、我々はね。自分の思い通りに行くことが最善だと頭から思ってますから。いや、そうじゃないかもしれない。そう思うときに私たちは27節を読んでみるんです。今私の心は騒いでいる、なんて言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやノーだ、そうじゃないかもしれない。そうやってこの御言葉によってですね、暴走する私たちのこの罪の心にブレーキをかけていただくんです。ブレーキをかけていただくけども、止まるかどうかは分かりません。かけてもかけても効かないでそのまま突っ走ってですね、止まらないということもあるわけですが、しかしとりあえずは、スピードを緩めて、そしてわずかでも
この私たちのために地に落ちて死んでくださった。この生きていく価値なんて全くない、むしろ生かしておかない方がよっぽど良いと思えるようなものをも生かしてくださった、そのキリストの十字架に報いることができる。まあ報いるなんてことはないですけれどもね、少なくともイエス様にちょっとは喜んでいただけるかもしれません。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。よし、ここは私が死のうということでしょうかね。私はもうみんな生きようとしてますからね。もうこの社会はこうまさにそうでしょ。みんなが生きようとしてですね、それはまあ10杯人からげてそんなまとめることはできませんけれどもね、気に入らなかった人を刺すとか、一銭でも儲かるなったワイルドも平気でもらうとか、とにかくですね、社会の仕組みというか考え方そのもの、まあ、昔パラダイムなんて言葉を言いましたけども、そのパラダイムなんて言葉でしくくれないぐらいの本当に基本的な人間の生き方そのものが狂ってます。私たちはよくよくこの聖書の言葉に耳を傾け、心にブレーキをかけていかなければ大切なものを失ってしまう、永遠の命に至るということがなくなってしまうので気をつけたいと思うものであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのように生きる価値の何もないものをもあなたは生かしてくださっておりますことを覚えて感謝をいたします。いや、またそのためにあなたは尊い一人子イエス様を送ってくださいまして、その御子の十字架の贖いによって生かされておりますことを感謝いたします。主よ、しかし私たちはその与えられました命の意味を忘れて、自分の願いや思いを優先して、それが叶うように満たされるようにと欲丸出しで日々ガリガリと生きております。主よ、どうぞお許しください。そして願わくば与えられましたこの御言葉を用いて、この暴走する心にわずかでも歯止めをかけることができるようにどうぞお助けください。聖霊によって私たちの心に語りかけてくださいまして、イエス様のその生き方に習わせてくださるようにお願いをいたします。どうかまたこの歪められた社会が御言葉によって正しく矯正されていくことができるように、俺が私がと言っておりますが、神様イエス様は一言も私のためにとおっしゃいませんでした。どうぞこの小さな信仰でありますけれども、あなたに仕えたく、あなたのもとに行きたいと願っておりますので、イエス様のように考え、また行動させてください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ぜひこの御言葉を、覚えてですね、暗唱するのが一番いいでしょうけれども、そうでなければ、手でも顔でも書いて、まあそうでもしないと、なかなかこの頑固な一粒は
地に落ちようとしませんので、神様にバチンと叩いていただいてですね、たまに落ちてみろって言われて、本当に豊かな実りというものをまた見せていただきたいとも思いますね。お祈りをいたしましたように、本当に私たちが神様のによって生かされているこの命が、少しでも、御言葉によって輝いていくことができれば幸いと思います。ご起立ください。仰げ主の御顔、ご一緒に賛美して、礼拝を閉じたいと思います。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さき群れに集うすべての方々と共に豊かにありますように。アーメン。これをもって本日の礼拝を取りさせていただきます。どうぞ周りの方とご挨拶ください。